三好師匠、ご紹介ありがとうございました。また本日私のお話を聞き、このようにたくさんの方がお出かけいただきまして、心から感謝しております。私は3月の19日に福島県知事とお会いいたしまして、原発の事故の健康影響、あるいはその後起こるであろうことについてのアドバイスを求められました。もともと長崎出身の医師ですから、基本的には放射線と健康ということを専門にしておりましたけれども、まさか私がこのような場でいわき市をはじめ福島市、その他で多くの講演会でお話をさせていただくとは思ってもみませんでした。今日ここに来ましたのは、すでに2ヶ月近く経ち、初期の非常に危機的な状況のクライシスコミュニケーション、皆様方と対応したという状況から、随分様変わりをいたしました。一つは、皆様方、今お話にあったように、具体的な放射線の被爆線量を知るようになった、あるいは計算できるようになったということであります。現在この二本松市でも数マイクロシーベルトパー1時間という値が低くなったといえども存在する。そういう中で日々生活をしていて本当に大丈夫なのか、あるいは安心して子どもたちを学校に通わせるのか、もっと言うとここにいつまで住んで大丈夫なのかというふうなご懸念やご不安がたくさんあろうかと思います。当初から私は広島長崎の原爆被爆者、そのデータを持ちまして皆様方にお話をしてまいりました。広島長崎は原爆であります。爆弾として受けた放射線、広島長崎の12万人も及ぶ方々の健康影響調査が今なお放射線影響研究所で続いています。このデータが実は今回皆様方が使う放射線の安全部分の基準となっています。広島長崎で一度原爆を受けた多くの方々は爆風や熱傷で亡くなりました。長崎市内でも7万9000人の方が亡くなりました。そういう中での被爆者のデータが実は今回の福島に役に立っています。たくさんを見ると当然放射線障害は起こります。急性放射線障害、髪の毛が抜けたり、あるいは血液が固まりにくくなったり、死の同心炎と言われるように後から亡くなったり、そういうすごい状況が広島長崎の急性放射線障害で観察されました。これは誰でもある一定量放射線を被爆しますと起こりますから、確定的な障害と言います。避けることができません。それは大体1シーベルト、1000ミリシーベルト以上あると、そのような症状が誰でも引き起こされます。現在、広島長崎で生存中の方々は、この大量被爆をした方も少数いらっしゃいますけれども、ほとんどは500ミリシーベルト以下、あるいは100ミリシーベルト、あるいは50、そういうミリシーベルトを一度に受けた方々であります。そういう方々は急性症状はなくても、後から白血病、あるいは癌を生じることになりました。これは全員が全員起こる病気でありませんので、確率論的な影響というふうに呼ばれています。皆様方にぜひ覚えていただきたいのは、 この1000ミリシーベルト以下で100ミリシーベルトの間で受けた被ばく線量に応じて発がんのリスクが増えるということを明らかにしたのは、この広島長崎の貴重なデータであります。12万人という人々を60年以上追跡することによって、その結果一度に100ミリシーベルト浴びると少し発がんのリスクが上がる、具体的には1000人被ばくをすると100ミリシーベルトで5人ぐらいのがんのリスクが上がるということが、私たちが長年研究をしてきたデータであります。じゃあ100ミリシーベルト以下は実は分かりません。100ミリシーベルト以下は明らかな発がんリスクは今観察されていませんし、これからもそれを証明することは非常に困難であります。しかしながら放射線の安全防護の基準の観点からできるだけ被曝しない方がいい、100ミリシーベルト以下だってがんのリスクがあり得るということで行き違いない直線的なリスクということが放射線安全防護基準の中に定められています。その結果どれだけ低くしても発がんのリスクはなくならないじゃないかという話になります。今回皆様方を混乱に貶めている一つの理由は、年間皆様方は大体1ミリシーベルトを被曝すると1年間ですから、一般公衆はこれよりも被曝させてはならないというのが平常時の約束ごとであります。ではこの1ミリシーベルトを私たちはどこまで守り、あるいは安全の指標とできるかどうかということを今この福島で問われています。何度も話をしやすように、100ミリシーベルト以下では明らかな発がんリスクは起こりません。わからないんですね。ですから、例えば皆様方が福島の原発の事故を受けて何が怖いかというと、決して大量に被曝をして白血病になったり血が止まらなくなったり雑草になったりということではありません。20キロ圏内で避難をされた方、あるいは30キロ圏の屋内退避、より遠いところ、そこに降り注いだ放射性物質がちょうど火山の灰のように飛んできた、それが大気中にある間は環境中の放射線レベルがある程度高い、しかし時間が経っていくと放射性物質は土壌に落ちます。そして半減期があります。このような理由で少しずつ放射線の物質は下がってきた。しかし皆様方は今この環境中の放射性、大半は土壌からの反映された放射性の中で生活をされています。それが数マイクロシーベルトパーアワー1時間という数値が今出ているわけであります。科学的な知見、それから政治的に決断される安全防護の線引き、そして本当に将来がんになるというリスク、この3つが皆様方にとって少し難解な数字となって現れていると思います。ここ数日来20ミリシーベルト年間という政府が出したこの安全防護基準に対していろんな議論が出たり、あるいは反論が出ています。結論から言うと、できるだけ被曝しないというのが原則です。最初に守られるべきは乳幼児であり妊婦であり幼い子を守るというのはこれは当然であります。じゃあ本当に危険であればこういう地にとどまってよろしいでしょうか。みんな避難をしなくちゃいけないのでしょうか。ここに政治的な判断がなされています。20ミリシーベルト
年間を100倍して365で割り、8時間もし屋外にいたらとして、学校のグラウンド等では 3.8 倍プロシーズと1時間という値が基準が引かれました。最も大切なことは、この基準の引き方をさることながら、この数字をどう理解するかということであります。一つの考え方は、日常1ミリシーベルトであるならば、20ミリシーベルト、その場合、20倍にもなるという考えが一方ではあります。また逆に、100ミリシーベルトと押さなければ、積算であろうとも、1回で6であろうとも、発芽リスクは起こらない。その1回ではわからない。では、50ミリシーベルトでも、20ミリシーベルトでも、そのリスクは、実は、ゼロとは言いませんが、証明できないという考えがあります。まずこれが一つの大きな論点であります。そして忘れてはならないことは、今、福島の原発は未だ収束していません。平時ではないということであります。非常事態が今なおこの福島県を覆っています。私は3月19日、知事と会った後、いわき市で講演し、そして福島市で講演しました。放射線の範囲のわからない皆様方を相手に、今、パニックにならないためには、どのように理解するかということをお話をしました。正しく放射線を理解し、正しく怖がろうという話をさせていただきました。私がいわき市で講演をしたときの内容がいろんなところで流れているようです。第1回の私のお話でありました。体育館で避難民を相手に怒号が飛び交う中でお話をさせていただきました。よく振り返って私の発言にも誤りがあるということが分かりました。当時100マイクロシーベルトとか50マイクロシーベルトとか10マイクロシーベルトということが私が使っていた。ということがわかります。私は常々、10マイクロシーベルトパー1時間以下では、そんなに心配することがないという根拠は、年間100ミリシーベルトを基準にして話をしています。そのような話の中で、いわき、あるいは福島で、見えない、音もしない、匂いもしない、そういう放射線とどう向き合うかと、いうことを話をしましたが、その根幹は、今、福島は非常事態であるということが第一の条件であります。平時には、中の1ミリシーベルトしか浴びない。しかし、非常時では、平時の基準は通用しないということであります。じゃあ、通用しなければ、どういう基準を持って、皆様方の生活を守り、経済的な崩壊を防ぎ、家族が、バラバラになることを防ぐことができるか。もっと言うと、どのように対応すれば、福島を崩壊させずに済むか、ということが、私は最も不信した点であります。政府の見解、あるいは東京と中央から発せられる情報には、ブレがあります。福島の方々が今最大にさらされている危険は何かというと、この風評被害と精神的なダメージであります。3月の下旬、東京の水道水が少し汚染する。東京はパニックになる。でも、何ら健康に影響を与えるようではありません。にもかかわらず、遠く離れた国々でも、あたかも福島が環境汚染の大根源であるかのような報道をなされる。そしてまた、メディアや海外からの情報が 逆に日本に輸入されてその風評を煽ると、そういう輪を私はこの福島で歩いてきまして、皆様とお話をする中で一つの決心をしました。誰かが広島長崎の被爆の経験を話し、そして私自身が20年間チェルノブイリの原発事故の後で生活をし、診療をし、子供たちを見てきたという経験をお話をすることによって、同じ痛みを分かち合い、そして放射線といかに付き合うかということをお手伝いしたいというふうに。学校のグラウンドの問題が出る直前に、飯舘村や川本の一部の計画的避難というメッセージが政府から出されました。1ヶ月以上経ってそのような勧告が出されました。この件についておそらく誤解が生じるような報道がいくつもあっています。そこも20ミリシーベルトを年間通して危ないから避難を立てようというふうに言われています。至るところで20ミリシーベルトということが実は変わりになってきました。今回の原発の事故はもちろん未曾有の地震と津波の結果、想定外といくつかありますけれども、とんでもないことが起こりました。1号炉、3号炉、2号炉、そして4号炉、予測がつかないのは仕方がありませんが、また当初後手後手の対応であったということは、これは後ほど検証されるでしょうが、この間避難に伴い亡くなられた方々、そして津波あったあと、そこに亡くなられた方々の死体を放置したまま避難された方々、大変な精神的なダメージを受けています。こういう最中で今非常事態の渦中にあり、どのように放射線の安全防護を皆様方と共有し、この福島、そして日本を守るかということが最大の懸案事項になります。結果として、20ミリシーベルトということが決算戦略として提示されました。この一つの根拠は、広島、長崎のデータが報道になっています。国際放射線安全防護委員会は、もしこの場にいて原発事故が起これば、今後数時間で50ミリシーベルトを被爆するということが予測されたら、これは避難、逃げる、あるいはここで10ミリシーベルトを起こすということが予測されたら、屋内退避で外に出ません。当初3キロ、そして10キロ、そして国は20キロというのを数日前で避難させました。避難、すなわち、これは安全なところに行くから避難です。しかしながら、その後、水素爆発等で20キロから30キロ圏内の方々が屋内退避という指示が出されます。それも1ヶ月以上解除されることなく、このために消防、あるいは多くのボランティア等もこの地域に入りづらいという現象を起こしました。私が福島県立医科大学で今働かせていただいていますけれども、そこの医療関係者も逃げ出す寸前でありました。医療が崩壊すると誰も皆さんの健康を守ってくれません。医療関係者こそ最後の砦であります。消防、警察、県や市、地方自治体の職員が命を懸けて頑張っている。そういう渦中にあって、一般の方々の公益、すなわち公衆の安全をどのように担保するかということは簡単ではありません。 広島長崎の被爆のデータから100ミリシーベルトをいかに抑えるのか大原則であります。だからこそ国際放射線安全防護委員会は緊急時の避難あるいは屋内退避の指令プラスその後の事態の長引きに応じて基準値を上げることを認めています。事態が収束しない場合は100から20ミリシーベルトの年間積算量の中で安全防護を努めてください。できるだけ低くしてください。事故が収束したら20ミリシーベルト以下に抑えてください。これが段階的に取れる措置であります。その中で日本が20ミリシーベルトという積算線量で今いろいろなガイドラインを作っています。このことは私が最初の話をしましたように発ガスのリスクだけが今この環境の中で問題であります。低線量の微量の放射線をずっと受け続けて場合それが1年間に数十ミリシーベルトになったと仮定した場合それは一度に数十ミリシーベルトを受けた場合とは実は生物学的な反応は全く異なります。しかし放射線安全防護上一度に浴びた場合も少しずつ浴びた場合も同じ基準で皆さんを防護するように作られています。私は IAEA や WHO で国際機関でこの防護基準を作るときのメンバーあるいはワーキンググループとして仕事をしてきました。国際基準の作られ方どうやってこういう基準の整備ができるかという数字の裏に秘められた各国の主張あるいはエゴをたくさん実体験していきました。数字は往々にして一人歩きをします。そしてそれについて金閣玉城のごとく話をする場合が出てまいります。まずその数字について疑ってみるあるいは考えるということが今問われています。最初に話をした平時の1ミリシーベルトを非常時に20ミリシーベルトを上げたこれが許されないというふうに思いこれが健康のリスクの最大の発願で自分たちをここで進めないと思う方はこれはそこを逃げ出すしかありません。今国が20ミリシーベルト上げたこのレベルがずっと続くと思いませんが基準は基準です。生涯にわたって子供の発がんに起こるリスクが1000人に対して5人ぐらい増える可能性が100ミリシーベルトを超えて起こる。しかしその以下ではわからない。しかし1万人一人でも起こるかもしれない。その一人に自分の子供をさせるのは嫌だ、あるいは自分はそうなりたくないという放射線の確率的な影響に対するリスク認知を皆さん方が個人個人がどうするかを問われています。日本政府が全ての責任を取っていただければ一番済むことですが責任を取れない。皆さん方の命です。命の選択は我々個人個人が可能な限り選ばなくてはいけません。何もしないという選択もあります。しかしそれもリスクを伴います。何かをするということも当然リスクを伴うわけであります。1ミリシーベルトを20ミリ投げたこれは大きなリスクを伴います。そのリスクは生涯ひょっとするとうちの子が害になる可能性が少しあるかもしれません。じゃあ我々40、50を過ぎた人たちはどうでしょうか。幸いに広島、長崎では年齢異常性に発がんリスクが上がるということが証明され、若ければ若いほど被爆の影響は出やすいが20歳を過ぎ40を過ぎると ここも放射線の影響は発がんリスクには関わってこないということが明らかにされてきました。翻ってじゃあ発がんリスク、確率論的ながんの発症をがんという立場から逆に考えてみましょう。あなたが怖いのは放射線を浴びてがんになるかならないかと。じゃあがんは何で起こる。私たちはすべからく3人に1人、近未来的には2人に1人ががんで死にます。これは避けられません。もうここにいる方々の何人かあるいは何十人かはがんを持っているはずです。私もあります。みんながんの目を持ちます。生きているということはそういうことです。死は避けられません。その死のリスクの大きな要因であるがんを考えてみると、これは生命現象であります。命がいかに紡がれて、命がいかにでき、その命がいかに次につなぐかという大きな流れの中でがんもまた考えられます。発がんのリスクの最大の特徴は遺伝子に傷がつくということであります。遺伝子に傷がつくから正常ではない発がんが、がんの根ができ、がんが悪化していくわけです。ここにいらっしゃる方々はすべからく奇跡の結晶です。私たちの父親、母親、愛情の結晶として半分の染色体が一個の、がんと精子が一個の細胞を作り、それが今、皆さんの方が生きている66兆の細胞に分裂増殖をし、毎日新陳代謝を繰り返して、今の皆さんの方の命を紡いでいます。この命の紡ぎの中で、いろんな環境因子の影響を受けて、私たちは病気につけ、悪しきにつけ、老化をし、そして発がんのプロセスをたどります。遺伝子に傷がつく。だから放射線は怖いんだ。確かにそうです。しかし放射線以外に遺伝子に傷をつけるものは山のようになります。子供が最初に離乳食を食べる。お母さんの魅力、入ってたかもしれない化学物質、あるいは赤ちゃんが浴びる人工着色料や化学物質、環境ホルモン、もっと言うと成長するときに過剰なナトリウム、食塩やカルシウムにさらされる栄養の過多、栄養の不足、新陳代謝に伴う我々の過酸化水素の問題、これも全て性からく遺伝子に傷をつけました。じゃあこんなに遺伝子に傷がつけばみんながんなくちゃってとんでもないことが起こる。そうです。我々が生命として自分のコピーを次の世代に捨てるのは、この傷を治す能力を我々生命体は持ったからです。遺伝子に傷がついた。しかしこれは治るんです。何十何百というバックアップシステムの中で、私たちの遺伝子は傷がついたら治す、あるいは傷がついたらそれを除去するという素晴らしい能力を獲得してきました。実は放射線はこの遺伝子に傷をつけるというところで進化の過程で多くの影響を及ぼしている。遺伝子は体に間違ってつながる。そういう中で実は生命は進化してきました。私がお話をしたいのは物理的な影響を及ぼす放射線の量、放射能と最終的に皆様方が心配する体への影響、身体影響、この間のブラックボックスの間には 生命科学という命を紡いできた大きな現象があります。幸いに私たちの体も少量の放射線を被曝しても即座に遺伝子の傷を治す自己防衛の機能が備わっています。最初に私が全ての放射線の防護基準は一度に100ミリシーベルト以上を浴びて初めて発がんのリスクが分かるという話をしました。しかし世界の基準は少量微量積算で100ミリシーベルト浴びてもこれを同じように防護しようという基準でできています。でも生命の反応は大きく異なります。少量を浴びても余震が傷がついたとしてもそれを治す能力を我々の体は備え付け持っています。すごく生物的な影響という意味では異なります。放射線を正しく理解し正しく怖がるための一つの試金石としてこの積算線量の考え方と一度に浴びる時の考え方に同じ防護基準だけども健康リスクも違うんだということを私は説明し続けてきました。その根拠は広島長崎のデータのみならずチェルノブイリの原発事故の後ずっとそこで一緒に仕事をしてきたからです。はじめに放射性要素131が大量に大気中に現れました。1986年の4月26日午前1時23分最初の第一報は1300キロ離れたスウェーデンの原子力発電所4機が異常アラームを出しました。スウェーデンは地獄の事故だと思いました。しかし東西冷戦構造の中でどうもその震源地はチェルノブイリだということが分かり翌日からヨーロッパ全体が非常事態となります。1300キロ離れたスウェーデンで観測された環境中の放射線量は10マイクロシーベルトパーアワーです。この福島原発で60キロ離れた福島市で3月の15日観測された最大が20マイクロシーベルトパーアワーです。福島の原発はレベル7でチェルノブイリに相当するということが報道されましたけれども、その規模、そして広がり、そしてその影響度は全く比になりません。極めて福島原発がコントロールされています。それは原子のコントロールではなく、皆様方に健康被害を出さないという意味でコントロールされています。チェルノブイリでは放射性要素が大気中に流れ、5月の1日は命令で、音も匂いもしない中を多くの方々が街頭行進をしました。そして汚染された牧草を噛んだ牛乳、原乳、ミルクをその後数ヶ月間にわたって0歳から10歳、15歳の子供たちが飲み続けました。食物連鎖に伴う、環境汚染に伴う経口摂取による甲状腺の被曝です。半減期が8日にもかかわらず、体の中に入った放射線要素は甲状腺に長くとどまります。甲状腺にずっと傷をつけた。だからこそ私たちが91年、初めて現地を歩んだ時に、小さな子供たち5歳、10歳に子供の甲状腺がんが激増しました。放射線を被曝をすると、潜伏期があります。子供でもあればあるほど早く発症をします。この経験はいち早くこの福島の原発に生かされました。汚染された食品の流通を制限しました。これによって多大な風評被害という代償を被りましたが、命は守られます。じゃあ放射性要素は消えてしまうから、今残っている放射線のセシウム137、半減期30年の方がよっぽど危ないと危険だというふうに考えられます。 実際皆様方が土壌中、あるいはグラウンド等で心配される放射性物質は、放射性は摂取も137であります。半減期が30年。事故直後、大気中に拡散した放射性物質は、領域関東平野、そして東海は私の長崎まで飛んできています。それほど微量であっても、感度がいいために、測ろうと思ったら測れるんです。これが放射性物質の特徴です。測れる。だから今皆さんが、こうやってマイクロシーベルトやミリシーベルトで測った値で議論ができるわけです。ここは極めて重要な点で測ることができる。音も匂いも何もしないで測れる。じゃあ測ったデータをどう解釈をする。これが今日の話の中のもう一つの重要な点です。放射性のセシウム137は半減期が30年で半分になります。体の中に入ると、これは60日から70日で半分になります。私はチェルノブリで20年仕事してきます。行くたんびに現地のものを食べまくったら汚染をしますし、中に被爆をします。しかしその被爆の量は、たかだか年間レントゲンを数枚取るぐらいです。分かって行動すれば怖くはありません。セシウム137はカリウム40と同じような挙動をとります。皆様の体の中には全員このカリウム49放射性物質があります。少ない人で500ベクレル、多い人で5000ベクレルぐらいあります。これは仕方がない。自然界から我々は細胞も食べますから、その中にも入っています。でもこれはすごく新陳代謝が激しく代謝をされていて、特にコンスタントの私たちは宇宙船や大気中のみならず、自分自身の体からも放射線を被曝をしている。これはホールボディカウンター上に皆さんが入るとすぐにわかります。そのピークがどこに出るかということによって、皆さん方の体の組成の元素の放射線物質を知ることができます。私たちがこうやって生きてきて命を紡ぐ中で、放射線とは常に切っても切れない存在でしたが、今回は全く我々の責任がないにもかかわらず、不作為に原子力発電所の事故のせいでみんなが汚染されました。何回も言いますが、これは平時ではありません。緊急事態であり、非常事態であります。私はこれを静かなる戦争と呼びます。音も匂いもしない、何もわからない中で、みんなが苦労している、途端の苦しみを合う、その一つの大きな目に見えない恐怖が放射線である。放射線のリスクをどのように考えるかという、まずお手伝いをし、そして国が与えられたこの指針に従ってどのように行動するかということを皆様方と今日質疑応答するためにここに来ました。子供たちの笑顔や叫び声を消すわけにはいきませんし、この福島を何が困れ無にすることはできない。こういう元気な子供が消えてどうします。絶対にこの町にいてほしいと思いますし、この子たちが俺の環境を守り続けるのが私たちの責任だというふうに思います。私は今日ここに来たのはたくさんの質問を受けるために来ました。答えは打ち合わせでないかもしれません。私は健康の専門家ですから、実際の原子力の原子力発電所のことも分かりません。しかしどうやって向き合えばいいか、どうやってこれを克服するかということについては、皆様と一緒に考えることができますし、広島と長崎は、全力を挙げて、福島を助けます。今、広島、長崎からは、多くの医師、看護師、そして職員が入って仕事をしていただきます。 明日はまた実況を来ます。ぜひ一緒にこの難局を乗り越えたいと思いますので、これからも私特別して草野さんに話をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。このご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
私は命と向き合う仕事をしています。で、うちのお寺では幼稚園も経営しまして、小さい子供たちが使っています。で、僕もいろいろ調べましたが、何が先ほど先生も言いましたが、正しく理解する、でも基本的に正しく理解することは不可能だと思うんです。これから福島原発で被爆された方のデータが20年後に正しく理解されていくのは分かりますが、現時点で正しく放射能を理解することは不可能だと僕は思います。それで、僕の義理のおじさんは川田正治って、チェルノブイリにずっと行っている方です。で、一つだけ情報が混乱している中で、何が正しい情報なのか、やっぱり個人個人がの理解しかないと思うんですが、情報が氾濫しすぎてて何が正しいのか僕は分かりません。で、先生の話を聞いた上で、先生に一つだけ質問したいのは、ここ、日本松が健康に影響がない地域なのであれば、僕らはやっぱりここに住みますし、ここで生活しております。でも子供もいます。幼稚園の生徒も通っています。ですから、いろんな覚悟を持って僕らは生活しているんですが、先生の話が真実なんであれば、先生にもやっぱり覚悟を持っていただきたい。本当に北小学校が健康に影響がないんだろう。先生がお孫さんを連れて、砂場で遊んでいただきたい。行きます。お孫さんを連れて、北小学校先生で遊べますか。
もしそれを渡しましたら、皆さん信じていただけますか。
そのぐらいの覚悟にして
ください。はい。私は基本的に被爆について親切冒頭で全部原爆で亡くなりました。親たちの代は私たちを連れてみんな汚染された水を飲み復興してくれました。広島の方々も同じだと思います。他にチョイスがない、逃げられない人たちはそこで自分で自分の道を切り替えていくんですね。もちろん今の住職さんが言われた私への期待というのは思いほどよくわかります。私がそれに応えて、孫を連れてきて、砂場で遊ばせたら、みんなが信じてるんだったら、お安いようだと思います。はい、私はぜひ、住職さんとの約束を守りたいと思います。はい。
はじめまして、私は福島市出身なんですが、福島市両親と郡山市に姉、おい、姪が、かわいい小さい子供たちがいます。で、今は神奈川に住んでるんですが、山下先生の話をお聞きしたく、そして、日本松の市民の方が非常に危険にさらされているので、私は駆けつけてきました。今山下先生のお話を聞いて分かったのは、まず山下先生は学者さんなので、はっきりしない確証がないことは言えないんです。皆さん、二本松は、だから代わりに僕言います。二本松市は危ないんです。
質問だけください
。いいですか？
質問する、質問してくれ。
すみません、すみません、質問、先生に対する質問なので、
要
請だけお願いしたいんですが。
じゃあ分かりました。山下先生、あなたは今日あんまり、安全安全とは言わなかったですが、今までの各地の講演で福島県で福島では安全ですとずっと言ってきました。もし5年後10年後に内部被爆等で子供たちに影響が、市民に影響があったら、あなたは責任を持てますか？イエスかノーかお答えください。
基本的に大切なことは、将来のことは誰も予知できないんですね。それは神様しかできないと思います。そしてまた今の彼の質問に答えるためには、膨大な数の疫学調査がいるんです。起こった病気が放射線のせいかどうかを疫学調査するためには、福島県民全員の協力が必要となります。正しい診断をし、正しい経過をということを何十年と必要なんですね。数年、5年、10年ではなかなかその結果が出ない。そういうレベルの話ですので、今の答えにはなりながら、イエスもノーも答えられません。
マスクしなくても断れていいよというような話をずっとして、福島市の指定だけ、指定ではないですか、そういうものにも120ドルでも大丈夫だって、そして先生のことを信じて、ずっと残ってる人もいっぱいいて、戻ってくる人もいて、今日になってお話しすると、20ミリシーベルト、20ミリシーベルトより、まあ、その下に20ミリが最大ですね。でもその下の場合は、一方的になりますというような、ごろっと話が変わってるんですけど、その辺について、今まで間違いだったのかというのをここ
に明確
にちょっと話してほしいなと思います。
ありがとうございます。多分これが皆さんの混乱の一つの原因だと思います。私が皆さんの基準を作る人間ではありません。基準を皆さん方に提示したのは国です。私は日本国民の一人として国の指針を従う義務があります。科学者としては最初から話をしていますように、100ミリシーベルト以下では発がんのリスクは証明できない。だから不安を持って将来を悲観するよりも今安心して安全だと思って活動しなさいということをずっと言っておきました。ですけど今でも100ミリシーベルト年間の積算線上でリスクがあるとは思っていません。これは日本の国が決めたことです。私たちは日本の国民です。多分私は指導されるでしょう。はい。あまじってそれを受けなくてはいけないというふうに考えます。
マスクはしなくてはいけないんですか。もう先生はしなくても気合ってない
ですか。はい。これは今の状況では全くそうです。大気中に放射性要素はありません。ほぼは放射性摂取は137です。衛生上、それをきちんとするということは、子供たちに注意を喚起する、用心をするという意味では非常に重要です。ですから私ともう一人の神谷先生というアドバイザーは、しっかりとそのことをご説明すると思います。
日常生活でいろいろ本当にわからない点だらけ、わからない点、わからないことばかりで不安な中で生活してるんですけども、大変な質問で申し訳ないんですけども、布団干しとか、あと洗濯物を外に干すということはどうなのか、大丈夫なのかどうかっていう点と、あと私は、6歳になる子と、あと5歳になる子供がいるんですけども、その、用事しないでの、日常生活での注意点というか、もしありましたら、お聞きしたいと思って今日
お伺い
しました。よろしくお願いします。
おそらく個別にこういう質問をたくさん来て、お母さん方の心配、主婦の方々の心配って山ほどあります。当初はそういうことに対する数値が提示されていませんでしたから、単純に大体10マイクロシーベルトパワーは以下になれば、そんなに心配ありませんよ。1マイクロシーベルトパワーだったら全く心配ありませんよ。その間は、明確な結論が出せずに話をしていました。しかし国は、この20ミリシーベルトを持って 3.8 マイクロシーベルトパワーというのを出しましたから、これはやはり測って、そのレベルをやはり遵守するということが重要になります。私が皆さんとずっと話をしてきた当初は、これをクライシスコミュニケーションという危機を かに未然にするかという話をしていただきました。でも今日皆さんが来てよくわかるように、具体的にこの対応をどうするか、放射線とどう付き合うかということが皆さん方のメインのテーマだと思います。先ほどの質問で日本は危険だから逃げろと、とんでもない話です。日本のレベルは全く心配ありません。その保証を私の首をかけろと言われるのであればかけますが、私は子供たちも早く死にます。もし文科省が私をもし勘問するのであれば、私は罪に行かなくてはいけないというふうに思います。ただ伝えたい根拠は理論ではありません。現実です。皆さん、現実ここで住んでる。国に続けなくちゃいけない。広島、長崎もそうでした。チェルノブイリの550万人も今そういう状況で生活をしています。その中で明らかな病気は、事故直後の放射線要素による子供の甲状腺がんのみでした。私はその現実をもって皆様方にお話をしています。ですから、国の指針が出た段階では、国の指針に従うというのは、これは国民の義務だと私は思いますから、そのような内容でしか行いができません。今の環境中が、もし年間20名収支以下であれば、外に負担を欲していくことも、ご自由ですし、何をしても自由です。国がその線引きをしちゃったんです。線引きをした段階で、ちょっとでも超えると危ない、あるいは問題だと。いうことに対して、じゃあこれをどう考えましょうかということを私皆さんと一緒に通っています。お母さんの心配も十二分にわかります。でも、この日本もあって、3.8 メートル CBパワーは以下であれば、外で干そうと、子供は育てようと問題ないというふうに言います。
はい。今、子供の、屋外活動制限の数値が 3.8 マイクロシーベルトということで、文科省から出ている数字を言われたので、私ちょっと学校の方に勤めているんですけども、それですごく、学校現場は悩んでおります。で、今の山下先生の話でも、20年も何十年もどうなるか、その数値は本当にわからない。数字でどのようなリスクが発生するかは、本当のところは、買ってみないとわからないというふうにこう解釈したんですけども、その中で文科省が出した 3.8 マイクロシーベルトで、私の勤めている学校もそれより若干、下回った学校です。そして、今、用途が全然、ほとんどないということを言われたんですけども、土壌検査の結果では、この県内の、主なところを調査したところでは、多いところでは6200ヘクレル、そして放射性セシウムに至っては、私の勤めているところ結構多いんですけども、16900ヘクレルという数値があります。で、先ほどの数値に戻りますが、その年間20ミリシーベルトというところの線引きで、文科省の指針がこう出されたわけなんですけども、それは、この指針が出された以降、踏んだとしてっていう数値だと、そういうふうに理解しております。で、一番放射性要素がすごく多く出たのは、事故があって、爆発が起こって、で、その頃は、屋外、指示が出された地域は、確かに注意しているし、そういう屋内に外に出ないようにというふうに注意しておりました。ただ、福島市からこの、今日、県内の地図がこう出てますけども、どのくらい放射性物質があったかという県内の地図が出て、それを見ますと、中通りが、飯舘はホットスポットなんですけども、それについて中通りがざーっとこう、ベルト地帯というか、で、高い値になっております。それなのに、私たちはその間、知らないで、マスクもつけないで、生活をしておりました。で、その部分についての累積の量が、この文科省の基準には入っていない。そして、内部規格もそれには入っていないということに、私はすごく、不満というか、理解できないところがあります。で、内部規格は、少ない。 という見解をおっしゃっている、山下先生がおっしゃっているというのをちょっと聞いたんですけども、実際子供の活動を見ると、砂ぼこりの、まあ、立つような遊び、あとは土の上に寝転がったり、昨日今日あたりはすごい風が吹きました。本当に砂ぼこりが遠いところまで、2回、3回ぐらいまで舞い上がっております。で、そのような中で、本当に、その、年間20ミリシーベルトを異常にならないのかな、ということが心配ですし、例えばその20ミリシーベルトについても、すごく疑問があります。で、将来、どのようなリスクが出てくるかというのは、これから調査して、ということなんですけども、まあ、そして、ここに生活しなくちゃいけない、生活をしていかなくちゃいけないっていうお話も、まあ、そうなるとすれば、こう、まあ、理解できるとは思うんですけども、そうはしょうがないなっていう部分も、生産者からいろんな立場の人がいますので、そう思います。ただ、そうなった場合に、目の前に、その放射性物質が、現実あるわけで、それが全く安全だっていうふうには言ってほしくないなと思います。それで、その、今できること、いくらこの安全だって言われても、私たちはそれを鵜呑みには、やっぱりできないんですね。毎日これから、それこそ自分が習得するのが、これから3ヶ月後とか、であればそこまでにじゃ我慢しようかという気にもなりますけども、だいたい峠を越えるのが9ヶ月。まあ、それもはっきりしません。で、その後本当に、収束するのは何年後かなっていうのを考えると、その間、異常時の数値のまま、基準のままで、ここの土地に暮らしていかなくちゃいけないっていう、私たち実際の地元の思いを、組んでいただいて、目の前、今すぐできること、例えば土壌を、表土を取るとか、いろいろあると思うんですね。だから、まあ、それは行政のやることなんですけども、文科省でも、そういうのは必要な、で、要望なんですが、山下先生は本当にアドバイスをする立場にいられると思いますので、土壌を取るとか目の前に本当に私たちが安全に暮らせていけるような、そういう数値を下げるような、線量を下げるような、そういうことを、県なり、文科省なり、行政の方に、要望していただければ、すごくありがたいなと思います。
ありがとうございます。最初の質問についてお答えいたしますけども、過去の積算が出されていないというのはまさにおっしゃる通りで、これからの積算上で20ミリシーベルトを論じていますので、今まで3月の12日から3月いっぱいのデータも当然これは公開されると思います。それも踏まえた上で20ミリシーベルトについて安全か安全ではないかというのが疑問されます。そして今すぐ何ができるかという問題も提言されました。残念ながらこの福島の中通り地区もみんな汚染をしました。放射性物質が降り注いだという非常事態になります。その渦中でそういう措置をすることが本当に適切か、自分のところだけで済まない多くの方々の対応をどう統合していくかということは、早急に多分教育委員会や県あるいは国が対応して回答を出すだろうと思いますので、これはしばらくお待ちいただきたいと思います。
先生、よろしくお願いします。いくつか質問があるんですが、まず簡単に、短いのいくつか、先生、こういう、立場におられていて、で、こうやって講演会を何回開催されて、地元の住民がどう考えているかというのをご意見も聞いているところなんですけれど、先生の立場を持って、今は国が出されている基準に従うしかないというお話をされたんですが、それに対して、県内を通して、国に提案をすることをできる立場ではないでしょうか。
直接国とお話をしています。話をしています。
そうしますと、お聞きして、当然、先生がおっしゃられたように、基準に対して、それをリスクとして考えると思う方は、出て逃げていくしかないという話だったんですけれど、これらの基準に対して、外部資格制限に対して、例えば、屋内対象の基準が出る場合、
原子力、安全委員会の取りまとめで、防災対策についての中で示されている基準を制定されていると思うんですけれど、その中では12日以前とのリファクルというのがまず一つの基準になっていて、で現在あの、私たちに関しては、屋内対策もかかっていないし、体感温度もかかっていない以上、逃げても国からのことが一切ないんですね。つまり逃げることに対しての、リスクを全部自分で背負わなければならない。ただ、原子力委員会の取りまとめに基準に従うのであれば、例えば、あれの積算の予測から見ると、福島市であっても、11シーベルトを超えることが予想されている。これに対して、例えば、屋内単位に単独をして、この原子力事故に対しての補償の対象にするだけで、住民の方の取り入る選択肢が広がると思うんですけど、その辺に対して、提言をしていただけないでしょうか。
極めて重要なポイントで、ここまでの原子力災害の賠償を審査で取り上げるかということになります。松本福祉も提言してましたけれども、精神的な障害と風評被害に見えるということも当然それに入ってきます。今後に第二次指針の中でそれが議論されていくと思いますので、私自身は何もお約束はできませんが、それを極めて重要な自主避難に対する保障というのは重要な問題だと認識しています。
ぜひ最終的には皆さんお仕事を持っている地域で住んでいきたいと考えているところで、やはり何の保障もなく1回例えば3軒離れるということも非常に難しいと思うので、それに対しての国からの保障というものがあるだけで大事な選択肢が広がると思いますので、ぜひお願いします。あともう一つ、この現在の基準に対して20マイクロシーベルトですが、20ミリシーベルトがあれというこの基準ですが、
緊急時、先生、こちら自動時ですからという話をされているんですが、原子力安全委員会の今までの取りまとめを見ると、これらの高い材料が観測されたときは、数日中に必ず何らかの手立てが取られるはずだから、これぐらいの線でも構わないという基準っていうのを、レポートの中に書いてあるんですが、実際この、福島原発に関しては、東電の計画を見ても、6回は9ヶ月かかるという、原子力安全委員会の12ミリシーベルトでも、とりあえず、その基準でいいですが、12ミリシーベルトのパーセントも構わないという、全然大きく違うんですが、この辺に関しては、何らか考え直す必要はないんでしょうか。
これは、まさに議論を立てるところです。福島言える立場じゃありませんが、整合性をいかにするか、そして説明をどのようにやっていくかというのが、これから流れを進めます。
それとあと今日は少しお話が少なかったんですが、皆さん多分、先生もおっしゃいましたが、子どもの感受性が非常に高いものですから、子どもの安全をいかに守るかというのをまず、僕ら大人が最近のモットーにしなければいけないと思うんですが、一つはその
放射線空気に漂うものに関しては爆発速度に比べて落ちているんですけれど、今月に落ちているものを含めて地域となって結局可能性があるんですが、その線量だけではなく、今完全に先生が自身がおっしゃってたように、今月に落ちているものに対してどう対応するかというのが必要。それに対しては、空気、地理もそうですし、水もそうですし、食べ物もそう、全て特に内部被曝が非常にこの後は重要になってくる、子どもたちにとっては重要になってくると思うんですが、それぞれの基準が全て、その、例えば水であれば、少し1年間設置したとして大丈夫。空気洗浄としても20ミリシーベルトだったら大丈夫。これ大丈夫なんですよね。でも内部被曝との、総合的なリスクのに関しての提言が何もされていないのか非常に不安なんですが。
これはできないですね。内部被曝を細かく検証するということが、それに分けて計算ができないので、今は出せませんが、唯一チェノブイリの経験でいくつかの試験ができると、エノイキです。そういうものが、今おっしゃったように、全然複合的なもののパラメータを入れて、このくらいというのは計算されていますが、1% が 30% 非常に誤差があります。ですから、これをどう理解して、皆さんの方にご説明するかに関しては、他の厚労省、あるいは農水省ですね、まだ時間がかかる。
大学だって申し訳ない。じゃあ、それ言って。最終的に今100ミリシーベルトっていうところが基準にして、外装工で、要は低くなってた時には、同じ割合でいくっていう、地域のない方での考え方と、あと先生のおっしゃるように、これぐらいの域以上以下で流れば、ほとんど健康にないという、健康に害がないという考え方、これは多分、 まだ収束してない、あの、一種類の可能性だと思うんですけれど、逆に言えば、それらの要素がまだ今、未だに残っているということは、基本的には地域がない方がリスクを考える上では、より安全だと思うので、でそれに関して、きっとね、今、地域がないことを前提にされて動いていると思うんですが、あの、当時も、あの、皆さん、あの、テレビに出て出られる先生の話を聞いても、特に気になるのは、0.5% から 1% リスクが、がんの発症率がリスクが高まるだけと言ってるんですけど、それは、まあ、1000人いれば、5人から10人、がんに発症するという。で、確率論から言うと、0.5 とか 0.1 という数字なんですけれど、その5人、10人って人間なんですね。その人間は、本来はこの放射線被曝にならなければ、がんというリスクを負わなくてよかった方であるのに、でそれが誰に来るかわからないんですけれど、少なくともリスクがあるということが分かっている以上は、それを排除するのが国の姿勢、もしくは、あの、自治体の姿勢だと思うんですけれど、それに対して先生、あの、他の方の質問は、ご意見もあったんですけど、やはりホームページなんか見てても、全然、これぐらいの線量だったら、あとまっていいんですよ、マスクの必要はない、というのに対して逆に、できるだけ安全のためにはこういうことやると、まあ、これぐらいしかないけど効果があるとか、もう少し守る方の意見というのを先生の方からもっと外に出していただけると安心だと思うんですが、ちょっと、まあ、あの、一人一人になってしまった部分はあると思うんですが、先生があまりにも安全だと言えるものですから、やはりそれに関しては、異論がある以上は、一番安全がないでお話をしていただかないと困ると思うんですが。
おっしゃる通りで、安全という言葉を、前には使いません。私は皆さんの声に少しでも安心してもらえばということなんでしょう。安全は現実にいて、全く違うんですね。安全は誰が見ても安全ということを認知できます。安心は一人一人全部違うんですね。リスクの認知の仕方というのは、全く一人個人によって異なります。手を抜くの幅は狭いのが安心という、その気持ちで、安全は誰が見ても安全期なんです。この 3.8 マイクロシーベルトパワーワーカー、絶対安全かどうかということが一つの大きな問題です。これは基準値であって、参考で見るんですね。そこでできるだけ操作させない。このいかに少しの商品で、当然、平気な方が、このレベルを下げるという気持ち。今はしかし、そこを取った以上は、これで行動規範を作る必要がある。現在です。そしておっしゃるように、大型をもっと提示できるということですよね。それはこれからもちょっと解説するんです。
ぜひ、郡山の小学生が、そういうアクションで実際に実例が上がってないので、まだ国が補助をするかどうかもはっきり上がってないので、ぜひ先生の立場から、そういうことで効果がないことは、ぜひ国の立場でやるべきだと提言をいただければ、よろしくお願いします。
テレノブイリの後に、オーストリア政府は、オーストリア国民が受けた攻撃罰の見積もりをなして、それで空間燃料からの時間が 15%、食品からの悩み方が 80% と出しましたが、先生の中、先生の研究で、どういった割合で悩み方と悩み方があったのか。
今、テレノブイリの人たちは、ほとんど、大学学科、大学学科は、むしろ陸軍で、事故直後、1991年から95年、96年の間は、実は大学学科の方が少し多かったんですね。放射線摂取というのが、ずっとありましたが。ただ、その被爆点を連続にすると、大体連続で数万程度です。ですから、これは非常に低い。ですから、ミルシーベルに届かない量であるので、食べ物と外からの火はなかなか出しづらいというのが今までの見解です。
では、この 15% その今現在に例えばこのオーストリアの放射線生成が適用されたとして我々の生命を切り替えたそのモニタリングコストの空間制御の値は 15% と考えて行動した方がより安心でありと言える、そういうこと
です。マイクロシーベルトは、具体的に内部を外部含めて今出してますね。分けられないんですよ。そういう基準だと思ってください。 ですから、より安心安心、それそのものが、その基準というカリスマということです。
ではその内部も外部も含めてということは、今、モニタリングが隠れているデータは外部だけですよね。で、それで考えられる内部の食品から、または呼吸から放射性、ガスもありますよね。ガスはマスクでは防げませんよね。で、その、要するに、我々はどうあるべきなのか、その今、ここの空間線量がある状態、それに自覚する状態というのは、要するに、内部比較よりもさらに低いと質問して、それ以上に被爆する、発芽的に被爆していくというふうに考えるべきである、そう考えることがより安全に近い考え方だということにはどう思います
か。この環境放射線と人体の影響のパラメーターで議論して計算を出します。私はそうではありませんから、簡単に。解説できませんが、いろんな考え方があると思います。それをすぐに肯定することができません。
例えばセシウムはそのカリウムなどと、例えば身体に取り込まれて血中に入ってしまう。でまた土壌の話が先ほどされてましたけれども、まあ、子供というのは外で遊びながらよく転ぶんです。で、血に流してます。で、そうするとその傷口から入りますよね。で、そして傷口から入って、体の中に蓄積されたものは、要はその放射線を0キロ射撃、空間線量ですと10のマイナス地上からハッピーでしたと聞いていますが、0キロ射撃で体に傷つけた場合、その外からの被爆、地面からの被爆とは変わってくるんですけども、その子どもたちが溶けてその傷をした時の処置というようなことをこうあまりなんかこう情報として使わないんですけども、どうされたら、
うちの分かりやすいのは作業現場の要塞でそういうのがあったからなんですが、汚染を
して、すみません、聞こえません。
原発の作業労働者が怪我をして、そういう汚染地域で、皮膚に汚染をしたという場合は、大体洗うと流れてしまう。血液に入る量はほとんどありません。ですから、そういう心配にすぐに対応すると、ないというふうに考えます。
最後にもう一つなんですけれども、原発の労働者に適用された防災の、表を見ると、1枚セットで、4ヶ月ぐらいで40日シーズンということが確かそうなので、骨髄性の発生というか、その中で防災を受けている。で、40日シーズンというところ、20日シーズンの基準で言えば、まあ、2年ですね。まあ、ずっと共に続けているということですが、これについては先生の、では記者としての見解をお聞きしたいと思います。
会長で合計2位だそうです。すいません。会長で合計2位。はい。
申し訳ございません。今が同罪との関係ですよね。これは裁判の事例になりますので、真の生態影響、健康影響とはまた別の論点で論じられているので、この値についての検証は個別の症例ですからできないと思います。裁判の結果に従うしかないだろうというのです。
はい、すみません。先生は、これから県の大学本部に行かなければいけませんので、これで時間切れになりますので、ご協力いただきたいと思います。大変お疲れ様でした。お気をつけて帰られますようよろしくお願いします。